お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日は1990年代に来郷、30年以上にわたりシドニー CBD で日本料理店を営んできた由良義弘さんにお話を聞きます。由良さんのお店は様々な時代の波を乗り越えて営業を続けてきましたが、今年店を畳むことになりました。これまでを振り返る形でお話を聞きます。
最初に来たのは1991年、湾岸戦争の時ですね、1月。その時にオーストラリアに来るきっかけを作ってくれた方と一緒に視察に来ました。5カ所ぐらいその方が、ここでどうだここでどうだということで案内していただいたんですけども、今の場所がちょうどすごくいい場所で、シティの真ん中で大きさも良くて、駐車場もついててすごく素晴らしいロケーションだったので、今のところがいいんじゃないかなということで決めたのが91年の6月ですね。最終的にはそれで契約スタートして、工事が始まって店がオープンしたのが91年の12月1日オープンしました。
そもそもなぜオーストラリアに行こうということになったんでしょう
この方はですね、串揚げのお店なんですけども、銀座の磯村の常連客でシドニーにも永住した方なんですけども、足立区にもともといられた方で、東京の。それで帰って来られるたびに銀座のうちの店に来て食事されてたんですね。でその方がこの串揚げは非常にオーストラリアでね受けると思うからね、ぜひオーストラリアでやったらどうだという話になりまして、我々はオーストラリアどこにあるのっていうのはその程度の知識がなかったんだけども、地図見るとちょうど真下に、日本の真下にあるというところで、ね、時差もあんまりないんでね、で一度ぜひ現地を見てくれということで、今は亡くなった私の叔父と一緒に来たのが91年の1月でしたね。きっかけ作っていただいたのはその方 のおかげです。それがなければオーストラリアに来ることはなかったと思います。ちょうどですね、時期的にまだバブルが弾ける結果的には直前だったので、いろんな意味でタイミング的には非常に良かったかなと思う。これ1年遅れてたら多分出店してなかったと思いますね。
存在すら知らなかった国オーストラリア、来郷当時のシドニーの様子を聞きました。
いやー、とにかくですね、広い、道が広い、家が大きい、天井が高い、いうのにまず驚いたのを覚えてますね。それと車がひどかったですね、当時は。もう中古の、もう至る所でエンストを起こしている、ドアが半分ないからビニールでやってるというような車がね、結構走ってました。で必ず一日に何回かはエンストしている車を見ましたね。それぐらい車の事情がひどかったです、91年は。新車が走ってるってあんまり見たことなかったですけどね。今やもう、それはベンツから、レクサスから、BM から、新車の、素晴らしい車はたくさん走ってますけど、当時とはもう考えられない。
日本食に対するシドニーの人の反応はどうだったのでしょうか。
まず食べる方が少なかったでしょうね、特に生もの、天ぷらとか照り焼きとかですね、そういったものは召し上がってましたけど、寿司刺身を食べる方っていうのは非常に少なかったと思いますね。それでお肉も赤身しか食べなかったですね。だから当時 のマーケットの価格も、トロも、それからロブスターも非常に安かったのを覚えてます。
串揚げを広めようとやってきたオーストラリア、思惑が外れてしまいます。
串揚げを受けるよということで来たんですが、全然受けなかったその理由が、まず揚げ物はですね、当時からヘルシー傾向があったんじゃないかと思うんですけども、揚げ物に対する手が、天ぷらは召し上がるんですよ、天ぷらは召し上がりますけども、我々の串揚げ、それからとんかつ、そういったものにが受けられなかった記憶がありますね。ですから当時の3年で帰る予定がですね、年明けて92年の半ばですね、もう完全にバブルが弾けちゃって、で要するにもう一切銀行は貸さないということで、もう回収に入るわけですよ。返せ返せに入ってくるんですね。 そこへ持ってきて売り上げが悪い。でスタッフがですね、日本から14人来てたんですよ。とても14人は賄えないわけですよ。それでその92年の半ばだから半年ぐらいで返した人間が10人いましたね。もうごめん無理っていうことでですね、そして4人だけ残っていただいて、ちょうど磯村から少量的に切り替えるときに4人その残ってくれたうちの3人は辞めて他に行ったんです。残ってくれた1人がまだ今でもやってくれてるんですよ。これは松崎隆って言うんですけどね、彼は串揚げの職人で、もう残念ながら今も串揚げないんです、実はないんですけども、彼がずっとその串揚げをの自家製のソースも手作りで作ってくれてですね、うん、そして串揚げの仕込みから販売からずっとこう今まで頑張ってくれたんです。ですから当時は、開店しましたがほとんど日本人の方でした。シティのど真ん中でやってるんですが、オーストラリアの方はほとんどお見えにならない、ランチもディナーも。
お店の内装は日本のスタイル、串揚げのカウンターを作り一本一本客の目の前で揚げ説明するというスタイルでした。有名シェフ和倉哲也さんも足を運びました。
哲也さんは当時うちの店の目の前のマンションに住んでましてね、それでまあ少なくとも週2回は来てカウンターで今ほどまだ哲也さんのお名前が出る、ちょうどその頃から出たのかなという感じの頃でしたけども、常に来ていただいてね、で我々もロゼールの店に行った記憶があります。
忙しいシティの真ん中に位置するお店、ビジネスや観光など日本人が集まる場所になりました。
シティだった関係もありますけども、会社帰りに皆さんが来てカウンター、まずカウンターがいっぱいになるんですよ。でほとんどの方が串揚げと最後にお寿司を召し上がるっていうのが当時 のスタイルです。日本の方のスタイルでしたね。当時エージェントツーリズムが非常にオーストラリアが人気になる頃でしてね、各エージェントのお客さんがシティに集まってましたのでね、そのお客さんがお目になって、そして免税店ホテル、日本のホテルがたくさんあったんですよ。当時は千正夫がリツカールトを持ってましたしね、日光ホテル、全日空が間もなくできて、そしてその関係でエージェントの方をホテルの方、それから免税店の方がね接待するんですよ。で当時そのどこどこのお客さんバッティングしないようにね、今日はどこの予約入ってますかということで、あそうですか、じゃあまた明日にしますとかですね、そういうな感じで、もうですから磯村時代90年から2000年まで10年間やったんですけども、磯村時代は夜は日本のツーリスト、昼間は駐在の方のランチと、ディナーはその日本の接待のお客さんとツーリストというのが、もうほとんども日本人だけのための、何のためのオーストラリア来たんだろうという感じはしましたね当時。
しかし90年代も終わりになると世界が滅亡するとの予言や2000年の Y2K 問題で日本からの観光客が大きく減ってしまいます。この危機を脱しようとオーストラリアの人に来てもらえるような店作りを始めました。
これなんとか変えなきゃいけないなと、変えるためにはもう名前も変えなきゃダメだろうと、で名前だけ変えても店もイメージ変えないとね、これはなかなかお客様来てくれないって言うんで、それでも思い切って、改装しましてね、それで2つに分かれてるんですけども、当時はもう磯村っていう名前で両方同じメニューで、やって、まあ、100席ぐらいあったんですけども、これ2つに分けまして、で片っぽを磯村以上のアップグレードした日本料理の店で、もう一つはもっとカジュアル、磯村のもっとカジュアルな、気軽に来てクイックで帰っていただけるような店にしようというコンセプトで2つに分けたんですね。
それまでの串揚げを広げるという方針を転換、老舗の名前を外しました。
じゃあ何にしようかという時にですね、オーストラリアのカラーっていうのはね、ワラビーズでもそうですけども、オレンジとグリーンなんですよね、うんうん、そしてオレンジグリーンで、私黒が好きなもんですからね、そのオレンジグリーンに黒を入れるとね、こう歌舞伎のカラーなんですよ、ドンチョの。それで、あ、これ歌舞伎がいいなということで、一つはね。で歌舞伎ってあと何かなということになった時に、 その松っていうのは縁起がいいですよね。あれから松歌舞伎で松なんだと、あ、松緑だと、尾上松緑さんという歌舞伎俳優がいらっしゃいますよね。それで、あ、松緑これいいじゃないので、緑だしね、松の緑 でオレンジとグリーンと黒でどんちょで、お、歌舞伎いいなって、で歌舞伎松緑と、漢字で松緑って書いて、歌舞伎は英語で歌舞伎で、下は日本語で松緑と、なんかよくわからないで、日本のお客さんは松緑さん松緑さんということで覚えていただいて、オーストラリア人はね、歌舞伎歌舞伎なんですよ。まあ、今はほとんども歌舞伎で通ってますけどもね。それで歌舞伎松緑桜亭という2つの違ったコンセプトの店を作って、2001年のこれも12月1日ですね、ちょうどセプテンバー11があった年ですけどもに新しく開店しました。
お店を刷新しましたが、それだけではローカルの客は増えず、特に高級店の歌舞伎松緑は2年ほど厳しい状況が続いたそうです。その後、オーストラリア人の好みに合わせてワインなどの飲み物を充実させたことなどが奏功し、潮目が変わりました。
印象に残っているお客様だったりエピソードってあったりしますか？
当時ですね、オリンピックの時には結構オリンピック選手、野球の松坂選手とか、ハンマー投げの室伏さんとかですね、競輪の中野浩一さん、三浦和ですね、カズさんが一時、シドニー FC かな、何かに日本から来てまして、ちょうど日光ホテル、うちの店から歩いて3、4分とかあるんですけども、今フォーシーズンですかね、フォーシーズンっていうホテルになりました、名前変わりましたけども、そこに上泊女宿してましてね、歩いて来れますから常に来ていただいて、お昼にね召し上がるんですけどね、すごくストイックな方でね、もう油物もほとんど食べないしですね、それからお酒はもちろん飲まない、これはやっぱりこれだけやらないとやっぱり長くやれないんだなということを覚えてますね。三浦スポーツ選手でこんな食事でサッカーできるのという感じでしたよね。これベジタリアンじゃないかなと思うぐらいね、まあ、お寿司刺身は召し上がるんですけども、ほとんど天ぷらは召し上がらないし、肉は食べない。でその何年か後にね、今度小野伸二さんがやっぱ同じような感じでお見えになって、ウェスタンシドニー、なんとかっていうところので、この方は全く正反対でね、お酒はバンバン飲むし肉は食べるしですね、同じサッカー選手でも全然違うんだなと言ったのは覚えてますね。お二人のサッカー選手はすごく印象に残ってますね。指揮者の岩木博之さんですか、竹下恵子さん、我々知らない、あとケニー G ですね、ケニー G が来たんですが僕知らなくて。
また当時は為替にも悩まされたといいます。
借金は日本円でしてますからね、日本に借金返さなきゃいけないですよね。それは円高でがね、非常に厳しかったの。営業はいいんですけど、数字見ると、決算見るとね、借金返してるんだけども増えてるんですよ、為替レートで。これそれはないだろうというねぐらい円高だったの。当時我々来たところは125円でしたからね、91年の前半というのは125円がですね56円まで行ったんですよ、半分。これは非常に厳しかったですね、不思議とね、うまくいくかなという心配は一切なかったんですね。だから、まあ、これは性格的に楽天的なせいかもしれませんけどね、まあ、なんとかなるだろうと、お客さんおめえらないんだけど、まあ、なんとかなるよという感じでね、やってたのを覚えてます。
由良さんには娘が2人います。2008年からは上の娘さんが指揮を取るようになり、コロナ禍によるロックダウンやその後のニューノーマルという危機に対応してきました。
この時私がやってたらね、多分コロナで潰してると思いますね。やはりその今の IT 世代社会やっぱ使いこなせませんから、娘が全部、やって、それは大変だったと思いますね。その時にやっぱり協力してくれたスタッフと娘には感謝してます。その時、助けてくれたというか、ニール・ペリーさんがですね、すき焼きが好きでね、彼が常に何回もすき焼きをデリバリーで家のローズベイのお宅まで 届けましてね、彼はそれをすき焼きを食べてるところをね、インスタグラムに載せてくれてですね、PR してくれてたんですよ。これはね、非常にありがたかったですね、嬉しかったですね。だからそういった人の優しさ、困った時の俺は非常に感謝しています。
そして今年、店が入居しているビルの大規模改装により店を閉じることになりました。営業を終える前に最後に食べたいお店のメニューを聞きました。
自分で食べるもんですか、
はい、
やっぱり串揚げ食べたいですよね、うん、串揚げがやはり原点になってますからね。来たきっかけも串揚げですしね、もう今がないんでね、余計食べたいなと思いますよね。
30年以上にわたりシドニー CBD で日本料理店を営んできた由良義弘さんにお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。